アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2636回、2月15日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。昨日はバレンタインデーでしたけども、今週のオープニングテーマはチョコレートはいかがですかです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。子供の頃からチョコレートが大好きで、近くのスーパーに一時世界のチョコレートコーナーみたいなのがあって、よく買ってもらってた記憶があります。実は今日誕生日でございまして、また一つ年を取ってしまいました。来月3月15日はワンボタンの公開収録です。私の差し入れのバッグにはまだ若干の余裕がありますので、ぜひチョコレートをお待ちしております。今日もよろしくお願いします。
そして今週は IT ジャーナリストの野下さんにも参加いただいています。おはようございます。
おはようございます。取材とか行ってヘロヘロになってる時に食べる時のチョコレートの美味しいことよということで、結構チョコレートにはお世話になっています。今回もいろいろ頑張って取材した話をしていますので、よろしくお願いいたします。
アップルニュースラジオワンボタンの声、大阪公開録音のお知らせです。来たる3月15日土曜日、お昼12時半から3時半まで、 JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターの2階で行います。参加費はお一人2500円で、番組特製グッズ付きは5000円です。お申し込みは https://obt2503.peatix.com からお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。iPhone マニアさんにあった記事です。Mac App Store、旧 MacOS バージョンで動作不可にという記事が出ていました。MacOS のモハベ 10.14 およびそれ以前のバージョンの Mac ユーザーが Mac App Store にアクセスした時に問題が生じると報告しています。ここではスミレさんと野下さんに入っていただいてます。今週3回とも野下さん参加いただいてましてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。はい、
OS があんまり古いと Mac App Store にログインするときに問題が起きるという話なんですが、野下さんも今新しい Mac OS に先したところなんですね。
はい。
セコイア。
はい。
で、なんかエラーがあった。
エラー
なん
かログインできとか。
私らのこの収録の場面
すいません。
入られへんかったりって。
多分、ブラウザーの方の問題だったんじゃないかなと思います。
ああ、そうなんですね。スミレさんも新しいセコイアですか？
そうですね。今、セコイアにしてますね。
私もセコイアの一個前のソノマなんで、まあ、ちょっと今、マックアップストアに入られないいう状況は再現できないんですけど、モハベの人は入るとエラーが起きたりしてるらしいんです。メッセージとしては、サインイン中に予期せぬエラーが発生しましたとかね、データが正しいフォーマットではないため読み込めませんでしたというようなものが出るそうです。
これはユーザー側だと原因が全くわからない
やつですよね。そう、わからない。うん。これはなんで意図して Mac App Store から足切りしていこうという
その、いやそれはないと思いますけどね。
そのね、もうそんなことは言うだけのことはないと思いますけど、早期にまた対応してアップデートを出して解決していただきたいとこです。
今 Apple の公式障害情報のページ見てるんですけど、
はい、
そっちだと Mac App Store は異常なしって表示になってるんですけど。これ意外と当てにならないところもあったりするんで。
いや、絶対そうですよね。
かなな。
私が新しく OS をアップグレードしたのは、アプリによっては App Store のバージョンアップとかに対応してくれなかったりとか、ダウンロードできるソフトが少なくなっちゃったので、そこでの不具合みたいなのとかは、じゃないけど、相性的なものはあるんじゃないかなと。で、さすがにもうちょっと上げたらいいんじゃないみたいなのは、ネモハーゲって。はいはいはい、ユーザーさんに関して言えば、はい。
まあ、私今ソノマですけど、その前モハベやったんですよ。結構はだいぶ引っ張ってたんですけど。で、やっぱ上げるのちょっと躊躇する。この画面作るのにも、アマデウスプロっていうシェアウェアソフト使うんですが、あれ結構ね、新しいの対応する割には不具合出たりするから、上げられないことが多くて。
わかります。
はい。まあまあ、そうなんでね、アップデートを待ちましょう。 ハードウェアの話なんですが、ブログ気になる気になるさんにあった記事で、ノマド、Apple Watch 充電器が一体化した USB-C ケーブル、ユニバーサルケーブル4 Apple Watch を発売という記事がありまして、ノマドというハードウェア、Apple 製品のアクセサリーいろいろ出してます。こちらから Apple Watch 用の充電ケーブルで、先ほどタイトルにあったユニバーサルケーブル4 Apple Watch です。これケーブルが直に生えてるんですね、充電器から。外せないんですね。充電器のすぐ行ったとこと、それからそのケーブルの先にも両方とも USB-C がついてるんですが、機器の部分だけ使ってアプローチ乗せるだけで充電ができます。なかなかない形でしたね、こういうのはね。
別々になってるとかそういうのはいくらでもありますけど、最近普通のタイプ C じゃなくて、なんかこういう特殊なケースというか、言い方悪いですけど、ある種のゲテモノみたいな、男の子ってこういうの好きでしょみたいなのが結構増えてるなという印象があって、サンワサプライさんもこの間 USB Type C のケーブルの反対側が LAN ケーブルになってる変換ケーブル出したりしてるので、普通のケーブルだけだとやっぱり価格競争とかいろいろあるんで、特殊ケーブルで攻めてってるのかなという気はしますね。
普通では満足できないあなたにどうぞみたいな感じです。
そうですね、
アンカーとかあの辺がこういうの出してる印象があったんですけど、ノマドさんもねこういうの出すんですね。あね、ケーブル長さが何メートル、 1.5 メートルです。現時点アメリカの公式ストアのみの販売で、でも日本円で書いてますね。18,100 円だそうです。
高
いね。ちょっと高いね。いろいろ考えても高いね。まあでもそれがいいという方には。ケーブル部分はアラミド繊維とナイロンが採用っていうことです。ちょっといい感じのやつですよ。長持ちしそうやな、いう。
山村さんの場合は多分行方不明になっちゃって2本目3本目ってなってくんですよね。
ただ、うちのやからそんなに場所動かせへんと思うな。うち USB-C いっちゃうからこれ使えへんよね。あ、充電するだけか。
そう、はい。USB-C からライトニングに変換するアダプターとかも、
あ、あります。
MFI 認証取ってるやつ出てるんで、うん、それを使えば山村さん、ケーブル行方不明問題もう解決ですよ。
私のね、ケーブル行方不明問題はそんな舐めやすしまで出場でいるんですよ。だいぶ前のその30品の時とか、イヤホンとかもだいぶなくしてんの、ね、今まで。まあそんなわけでね、やっぱそんな自慢になれへんけど。
やっぱりケーブルにエアタグみたいな探す機能欲しいですね。
うん、いやだからね、ケーブルレスが一番いいね。ワイヤレスとか。AirPods Pro 大好き。Apple サービスのお話もありまして、こちらワイヤードの記事ですけども、Apple TV で見てほしいおすすめ映画24選、2025年最新という記事ですけども、Apple TV プラスで見るべき名作映画のほんの一部に過ぎないということでいろいろ紹介が出てましたが、ここいるメンバーは誰もまだ見てない映画若いでしょ、これ。
ああ、そうですね。私、Apple TV プラス見てないですからね。
私も見てません。
プレビュー的な画像とタイトルと説明からこんなんかなと思って語るしかないんですけど、実際記事読んでる人みんなそうですわね。
あ、でも私 Amazon Fire 使ってるんですけれど、
はいはい、
この Apple TV Plus の今記事に載っている作品のプレビュー出てきますよ。アプリさえ載せればもちろん Apple TV Plus も見られるので、割と最近かな、この今載ってる記事の作品を次々プレビューで出てくるっていうのを見てたんで、はい、あ、これねっていう感じですね。
ジョージ・クルーニーとブラッド・ピット共演のウルフズ、
それも出てきてました。
ね、あ、はい。そうですか。
テトリスもあれか。
テトリスもね、入ってますね。
あと、割と古いのだとコーダとか。
あ、そうですね。
あ、そうですね。Apple TV、この間、秋葉のジャンク屋で、1個3000円で、結構大量に積まれてるのを見たんで、すごく買おうか迷ったんですけど。
え、バージョンいくつのやつ、
ね、いや、バージョンまでちょっと確かめられなかったんですけど。
あ、え、黒でした？
黒でしたね。
あ、じゃあ、4K かその1個前かな。あ、そうか。
下手すともうちょいあれかもしれないですけど。どうしようかなって迷って、うん、まあ、ファイア TV あるしいいかと思ってちょっとやめたんですよ。
アプリあるんだから。
今の黒いアプリ TV 持ってる人ってほとんど出会ったことない。俺先生も昔シルバーのアプリ TV はよく買ってあったんですけど、途中からファイアの投げ替えられてずっとそればっかり言うてあるから。
ゲーム対応とかし始めてから値段がちょっと上がったんで。
う
ん、
まあまああるしね。
ゲームやらない人にとってはあの機能いらないんで安くしてくれよって話なんですよね。はい、
映画のタイトルで、スティル、マイケル・J・フォックス・ストーリー。ね。
ああ、バック・トゥ・ザ・フューチャーの中の人ですね。
なんか最近この年明けてから1月2月話題になってますね、ずっと。
そうです。
バック・トゥ・ザ・フューチャー。あれなんでなんですか、
多分、マイケル・J・フォックスがこの間なんか賞もらったからじゃなかったでした。
あ、そういうことですか。
はい。
随分病気されて、大変な思いされてるって、まあ、今言いましたけど。 ファミリータイズを覚えてる人あんまいないんですよね。
え、そうなんですね。
うん。私、マイケル・ジェイ・フォックスって言ったら、ファミリータイズから知ったから。
私はバック・トゥ・ザ・フューチャーですね。
あ、そう。
いや、そうですね。
ファミリータイズ見てるって結構レアじゃないですか。日本でそもそもやってたんですか？
やってました、やってました。テレビ大阪、テレビ東京がなんかでやってんのをテレビ大阪でやってて、それ見てたんやと思うんですけど、あれでもそうかな、バックトゥザフューチャーもやってた頃にやってたんかな、ちょっとよく記憶がやふやなんですけど。
もともとは、ファミリータイズから出てきて、
そうそうそうそう。
で、バックトゥザフューチャーに出てたっていうのは、話、流れです。はい。
まあ、アメリカンコメディーですよ。うん、お家の、ちょっといいお屋敷のね、家族で、すごい、ノリのいいお兄ちゃんなんですよ。お兄ちゃんというか、まあ、高校生ぐらいなんかな、当時は。学校の恋愛なり、なんなりっていうの
を。まあ、アメリカンコメディーでは。
そうそうそうそう。
割と。
フルハウス的な。
それそれそれ。
あの、薄味の映画ってあんまりないんですよ、こういうのって。ネットフリックスもそうやけど。うん、見終わった後何やったんみたいな映画ってあるでしょ、世の中。
なんで、
私、ああいうの好きなんですよ。その別に何を主張してた、はいはい、何が言いたかったかなこれ、うーんみたいな、別にどこにでもありそうな話やのになっていうのがこう見た後ふっとするっていうのは好きなんですけど、さすがにこのラインナップ見てる限りはそういうのないですね。
でも割となんか電気物とか多いですね。
ああ、そうですね。野下さんは日本ではネットフリックス、アマプラがメインですか？
アマプラです。
アマプラで最近見てこれは良かったみたいなのあります？
最近見て、韓国映画でこれ結構面白かったなっていうのは、追跡者、違うな。タイトル忘れてしまった。
映画なんですね。
映画でしたね、確か。はい、あ、あと、はい、まだ始まったばっかりなんですけど、ニューワールズっていうゾンビものが今始まって。
ああ、なんかタイトルだけ見てました。
はい、2話まで公開されてて、はい、これから順次公開って感じなんですけど、
はい、
割と完全にコメディなんですけれど、
はい、
恋愛要素が入りの軍隊の要素、割とすごい面白そうというか、はい、韓国映画らしいなっていうのがあって、
はいはいはい、スミレさんどうですか？なんか
映画じゃないですけど、うん、最近初めて機動戦士ガンダムの一番最初のやつをちょろちょろと見てます。
ああ、はい、いわばファースト。
ファースト、そうですね。あの、ガンダムの一番新しい映画を見てきて、あ、なるほど、緑のおじさん、かっこいいなと思って、ちょっと見始めてますね。
私は。
でも、特撮もとか多いから、山村さんは嬉しいんじゃないですか？
いや、最近見れてないですよ。もう、時間がなくて、なんかドラマ1個見るのでも、なんか時間練習するのがちょっと大変で、こんなでやっとドラマ1個だけ見たぐらいだったんですけどね。
ファイヤーも2倍速で見れたらいいんですけどね。
二倍は嫌やなぁ。話が分かる。
そうやね。
イコライザーがね、イコライザー映画版あったでしょ。あれのドラマ版がやってるんでね。
女性が。
そうそう、女性のね、結構年金の入った方が元 CIA っていうね。
年金。言い方。
いや、まあ確かにあの、技とかね、技術なんかがね、年金の入ったものなんです。ちょっと映画つながりなんですけど、ギガ人にこういう記事が出てまして、ワーナーブラザーズがナイスガイやダンジョン&ドラゴンなど過去の映画を YouTube で無料公開という記事が出てまして、ここのところ、まあ私も YouTube 好きでいろいろ見てるので気づいてたんですが、自社の抱える権利を持ってるような映画を期間限定で丸々一本公開するより映画はすごく今増えてて、で、あの、日本アニメーション、昔やったらあの、アルプスの少女、ハイジとかあったでしょ？あそこが今あのフランダースの犬全話とか、この前は未来少年コナンでしたけども、普通はの毎週消えていくわけですよね、新しいの出して。
ああ、そうですね。
でも違うんですよ。うん、違うんですよ。出していくんですよ。
おー、
いつから見始めても間に合うんですよ。1話からずーっと公開してるから。
最近そういうの確かに増えてきてますよね。
増えてて、古い映画なり日活とかね、東映なんかでも、まあ今はほとんどこう見なくなったような映画でも1週間2週間限定で丸々出したりとかしてね。そして最後にスミレさんの記事またご紹介したいと思います。アスキー JP にあった記事で、新ペブルついに開発開始、電池持ち最強のスマートウォッチが復活という記事がありまして、ペブルの立ち上げに携わったエリック・ミギコフスキーさん、1月27日自身のブログを通してペブルの新モデル開発を表明しましたということです。スミレさん、ペブルの時計とか見たことあります？
一応触らせてもらったことはあります。
はいはいはい。2012年に発表になったスマートウォッチで、 私もこの頃はペブル欲しいなとかね言ってた時あったんですけども、電子ペーパー採用した長時間駆動を実現したウォッチでした。その後カラー化されたりとかね、後継機種出したんですが販売が伸び悩んでフィットビットに買収されて、このフィットビットも2021年にはグーグルに買収されたという。フィットビットも随分検討しましたけどね。
そうですね。
だからアプリとしては継続してずっと売られています。ね、
はい。
あとね、スマートバンドっていうのがだいぶ安くなっちゃったのと、
はい、
フィットビットが一応スマートウォッチの方に行ったんですけど、それがちょっとうまくいかなかったっていう感じですけど、ね、ブランドとしてはずっと残ってますし、はい、サービスとしても多分フィットビットを使い続けてる人多いと思います。
で、まあこの新モデル開発プロジェクトが Google が Pebble の OS をオープンソース化したことを受けてスタートしたんだということです。
ミギコフスキーさんが最初にブログを出した1月27日付で Google がオープンソースにしてるんですよね。
はい。
それでオープンになったんで、いろいろとまたやろうみたいなことをおっしゃってて、前回いろいろ買収されるってことで失敗しちゃってるんで、それも踏まえて同じ鉄を踏まないように頑張るよみたいなことをおっしゃってましたね。
うん。基本的に旧モデルのままなんですが、楽しい新しい機能もいくつか追加予定。この楽しいという言葉になんかちょっと引っかかりを覚える私ではありますが、そんな言ったらダメ
だ。向こうの方がよく使う表現ですよね。楽しいなんちゃら、はいはい、うん、もうつけますよみたいな。そう。
ねえ。2月中旬には深圳に出向いて、現地の工事やサプライヤーと打ち合わせをするということですね。
実際には多分オープンソース化が正式に決まる前から内部でするって話が出てたんでしょうから、
はいはい、
その段階でも動き始めてたんだと思うんですけど、それにしても動きが早いなって、うん、一度自分でこういうのを立ち上げたことのある人とはやっぱり違うと思いながら見てました。
ペブルは CS で何回かどのバージョンも一個ずつ見てたんですけれど、なかなか日本で売ってくれなかったんでね。
あ、そうですね。
手に入れることができなかったっていう感じです。
ペブルのカラーになったモデルが日本に正式に技適取って入ってきてたんですよね、最後、はい。それがちょっと伸び悩んじゃってたっていうのもあったりしたんですけど。
ああ、別にね、カラーいらなかったんですよね、確かにね。
私もぶっちゃけカラーである必要はないなとは思ったんですよね。
そう。長持ちしていいインクで見やすいっていうのが良かったんで、なんでそこ外すみたいな。
ただ、ソフトウェアの問題だと思うんですけど、私が触らせてもらった時だと、少なくとも iOS と組み合わせると iPhone の通知がペブルに飛ぶわけですよ。
はい。
Apple Watch なんかと同じように、例えば LINE の通知とかが見れるわけなんですけど、通知が消えないんですよ。自分でペブルの側を操作するまで。
ああ、はいはいはい。
電子ペーパーなんで基本的に常時表示になってるんで、例えば電車とかで隣に座ってる人とかに丸見えになっちゃうわけですよね。
うん。
通知内容が。それはちょっと見てて改善した方がいいなとは思ったんですけどね。
今回の新しい新生ペブルでは e インクを使うかどうかはまだわからない
ですよ、ね。いやーでも使うと思いますよ。開発の写真を見てても逆に e インク使わなかったらペブルの独自性がほぼ消えてしまうんで。
そうですね。あとそれで言うと今年の CES って割と e インクを使った製品あちこちで出てました。
うん、まあまあ実際ね、CES でも e インクのパーツをやってるところもそう今たくさんあってコストも全部下がってきてるんですけどね。
そうですね。で一番大きいのはスーパーの値段表とか、
うん、ああもう今 ね、電子プライスあれは全部そうですね。
もう今需要が伸びてるのと、うん、かなり大きいサイズでも早く出して早く消せるっていうのが、
うんうん、
まさしくさっきのつけっぱなしじゃなくてもリフレッシュができるっていう機能ができてきたんで、うんうん、本当今年結構見ましたあちこちで、
うん、多分ペブルがそれやってる原因っていうか調整の原因ではなくても深圳で、まあ、M5 スタックとか今、あれ、会社名が今この M5 スタックになってるんですよ、今ね。で、もう一つ、まあ、ライバルではないけど、同じようなことやってる、リリゴーっていうあのメーカーもあって、どっちもね、e インクやってるんですよ、商品としてね、うん。個人がいろんな開発するためのツールとして出してるから、時計のように作ることもできてるんですよ。みんな結構それやってるんですけど、うん、e インクのノウハウみたいなのがね、すごい出てきてて、こんな使い方もあんのか、こういうやり方もあんのか。
そうです、そうです。
だから、ペブルがやってる以上のスピードで出てくるかもしれないんですよ、そこから。だから、ペブルもそれで急いでんのかなっていう、私今ちょっと思ってたんですけど。
いや、確かに。単純にやりやすくなったんで、ずっと続けたかったけどっていう話だと思いますね。
やりたかったことがやっとやれるようになったというか。
そうそうそうそうそう。
ドリームキャストでやりたかったことが今やっと環境が整ってるみたいな、そんな感じですよ。
世の中に出た時にまあコストがいくらになるとか、その辺もちょっとまた。
ああ、でも私、ペブルのブランディングできると思いますけどね。
できますかね。
はい、うん。
ペブルのハードウェアの開発が終わった後も、元開発者だった人とか有志の人たちが集まって、ソフトウェアのメンテナンス的なことはずっと続けてたんですよね、非公式で。
はい。はい、
そのコミュニティが今も残ってるんで、ということは、そこを拠点にしていけば、ある程度のところまでいけるんじゃないかなとは思います。
時計とかブランディングが一番気になる商品の一つだと思うので、はい、キックスターターとかでやるでしょ、インディーロゴとか、うん。
だと思いますね。はい、
今週は IT ライターの野下さんに先日行われました CES2025 の取材に行かれたお話を伺っています。
今だと多分メディアさんとかになると、もう最初から企業の方から、はい、この日この時間に商品紹介するんで来てくださいっていうので行くんですよ、はい、なので走り回らなくていいっていうのもあったりしますね。
うん、CES 参加する企業の規模が何か決まりはあったりするんですか？
ないです。
中小とか本当のスタートアップとかでもお金さえ出せば参加できる。
そうです。スタートアップだけが集まるエウレカパークっていうのがあって、それがさっき言ったベネチアンエキスポっていうところの1階のフロア全部使うんですけれど、スタートアップですよ。スタートアップだけで数が1000いるんですよ。1000じゃなかった、1400やった、
うん、誰とこのイベントなのかなっていう気がしてくるんですけど
あ、でもスタートアップにしてみたら世界の150ぐらいの組織が来るんですね。国とか組織が全部で14万人以上来るんですよ。そんだけ自分で集めようと思ったら大変じゃないですか。
まあそうなんですけどね、
ビッグサイトでさえ幕張メッセでさえそんだけ集められないんで、そりゃ出しますよね。
コミケみたいに抽選式とかにならないですか？抽選で当たらないともう出店できないとか。
でもそれに近いですよ。スタートアップは2回連続まで出したらもう3回目出されへんとか。
ああ、まあスタートアップやからね、それはそうなんでしょうね、は
い。スペースが決まってるので、1コマずつぐらいしか出せないけれど、今裏技があるんですよ。ジャパンパビリオンとか、イタリアパビリオンとか言って、国でブース買って、その中に別にスタートアップでなくても入れるみたいな感じになってて。まあいろいろ裏技はあるってことで。
確か、ジェトロがそれ募集してましたね。
そうです
ね、ジャパンパビリオンみたいな。
ジャパンパビリオンともう一つパビリオン、はい、2つあります。どっちも今年30社ずつ出てたんで結構数は出てたと思います。
取材とすればウェアラブルと
野下さんといえばドローンかなというイメージが勝手
にある。そうですね、ドローンと空飛ぶ車が一緒になってますけれど、
はいはいはい、
それがモビリティっていうジャンルで、あとデジタルヘルスで、ウェアラブルとか、ウェアラブルというかやると XR っていうか AR とか VR もやらなくちゃいけないんで、そこまで行くとまたデジタルツインとかが通ってくるので、う
ん、はいはい、
まあ、境目がないんですけど、あとデジタルヘルスとかスマートフォームとか、そのあたりですね、はい、はい。
Apple Watch の立ち位置としてはどうですか？もうだいぶ乗せてしまった感じです。まだまだライバル、まあ昔はペブルとかもありましたけど。
言ってみると、会場に来てる人のほとんどは Apple Watch つけてるって感じですよ。そういう意味では。
なるほど。はいはい。
丸いスマートウォッチつける人もいるし、はい、今だとバンドとかリングがすごく流行っているので、はい、
うん、
そっちをつけてる人も多いので、これからどうなるのかなっていう感じはありますし、うん、スマートウォッチに関して言えば価格競争のフェーズに入っているので、マズフィットとかハーウェイはいなかったけれど、そこら辺とかで当然ギャラクシー、サムスンが来ますし、グーグルも見ないんですけれど、それなりに連携ウォッチみたいな感じで出てきますから、これからもちょっとスマートウォッチに関しては競争が厳しくなっていくかなっていう感じですね。
スマートウォッチのスタートアップが昔に比べてだいぶしやすいと変な言い方ですけど、部品の調達がしやすい、開発がしやすいという状況にどんどんなっていってるように思うので、
は
い
は
い、
そうですね。だからインドの会社とかトルコの会社とかスペインの会社とかよく分かんないところがちょこちょこちょ出てきてたり、はい、さっき言った中国の部品とか開発してる人たちがうちで作るからこのデバイスのどれか選んでみたいないうブースをいっぱい出してたりします。
はいはい、個人でもね、今脈拍とか、まあ、チェックするのを普通に DIY で作ったりしてるんで、そうなったらメーカーの作るスマートウォッチはもっともっとこれからいろんなものやっていかんと個人の趣味に追いつかれてしまうのかなって思うんですけど。そうですね。
あとはデザインとか UI っていうか使い方とか文字盤が綺麗とか、ウィジングスってフランスのメーカーがあるんですけれど、そこだと自分のところで作ってる体重計とかベッドに敷くマットとかと連携しやすいですよ、見た目はほとんどアナログウォッチにしか見えないかっこよさみたいなっていう感じになってきますね。 それで言うとペブルが復活するんですよ、
はい、そうなんかねペブル OS ってなんかこの間から出てきててなんでと思ったら復活するいうのなんか出てきて、はい、
復活する。だからさっきの山村さんが言った話がまさしく正解で、市場がある程度できてきたのでまずお客さんが増えたっていうのと開発するのも簡単になってきた、部品とかもバッテリーとかも調達しやすくなったんで、それこそ今まで6時間ぐらいしか動かなかったのがとりあえず丸1日は動くかなみたいな、
うん、
どんなんでも動くかなってなってきたので、いろんなところがまた再参入しやすくなってきてる。今回ほんとびっくりしたのはスマートリングとスマートグラスが多いことよ。
へあ、スマートグラスはご存知、興味もあのどうですか、その、ね、いろいろ日本で見たこともないのメーカー結構たくさんあったわけですか。
ところが私あのごめんなさい、
あ、そちら見てる
仕事でウェアラブル協会の方で見てしまってるので、
あ
どれが入っててどれが入ってないかがよく分かってないあなるほどっていうのがあったりしますし、グラスの部分は全部一緒だったりとか、はい、あの韓国のあそこねみたいなとか、デジタルヘルスでエイジテックっていうのがあって、高齢者向けのデジタルヘルスっていうか、あの、
うん、
お話が聞きづらいとか文字がちっちゃいのが読みにくいっていうのをスマートグラスで解決しますっていうのが出てきたりするんですけれど、
はいはい、
よくよく見たらビュージックスやっていうとかね、乗っけてるソフトだけがスタートアップで、いわゆるベースになってるデバイスっていうのをスマートグラス作ってるとこ一緒ね、うん、みたいになってきてますね今はね。
野々下さんの CES 2025取材のお話は次回に続きます。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは思い出に残るアプリケーション、今もテキストエディターとして MI は欠かせないとか、 Adobe イラストレーターは無敵のツールとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年2月のマグネットは2月26日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は2月18日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オボアー。